ラジオをお聞きの皆様、こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。数字を味方に、数秘術コンサルタント堀内千尋の面白い数字の世界、本日は第4回目の配信となります。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りいたします。先日個別セッションをしていた時のこと、なんで数字だけでそんなにわかるんですかと聞かれました。これは実はよく聞かれる質問なんですよね。確かに私もね、最初はそう思いました。0から9、たった10種類しか数字はないのに、なぜいろんなことが読み解けるのか不思議に思いましたね。けれど実は数字は世の中のあらゆることに通じていて、自然現象の中にも法則があり、それは数字で表すことができるそうです。そんなところからも、10種類しかない数字ですが、私はそれぞれの意味を知ることで世の中の見方も変わって面白いと感じています。ラジオをお聞きになっているあなたにも、数字の意味ぜひ知ってもらいたいですね。さて、今日は第4回目の配信、素敵なゲストをお迎えしております。今回のゲストは漫画ブランディングプロデューサー菅野幸さんです。幸さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日ゲストでお越しいただいた幸さんも、以前私の個別セッションを受けられて、その後は数秘術講座やセミナーも受けられている、もうね、数字の秘密知っちゃってる方です。そんな幸さんに数字のセッションを受けていただいて、どう思われたのかお話ししていただきますね。
はい。
全ての音はここから始まる。始めはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉が CD 出したらしいよ。
え、そうなんだ、楽しみ。
ナナミビーティング4月桜発売中、みんな聞いてね。
数字を味方に、面白い数字の世界をお届けいたします。世の中にはいろんな占いがありますが、数秘術は全ての占いの元となっていると言われています。左脳で感じる係数としての意味だけでなく、数秘術は右脳で感じる文字としての意味を知ることで、自分や周りの人たちの本質や強み、弱点が分かったり、人生の波がどんな風になっていくのかを知ることができるんですよ。そんな数秘術を使って10月の流れについてお話ししていきますね。数秘術で読み解くサイクルの流れには、社会サイクルと個人サイクルというものがありますが、ここでは皆さんに共通して言える社会サイクルについてお話ししていきます。10月は自分にできることを集中的にやろう、そんな流れがある社会サイクル4の月サイクルなんですね。込められたメッセージは、自分でやれることをやった上で、自分にできないこと、苦手なことを認めて、周りに助けを求めよう、そんな意味があります。2019年、今年はですね、プラスとマイナスの力が両極端に動きやすいという1年間でして、今年の運気の波乗りポイントは、子供のようなワクワクした心で生きること。無邪気なワクワクした心に従って、素直に積極的に行動していくことが、実は今年の運気の波に乗るコツなんですね。そんな2019年の中の10月は、そろそろ仕上げのタイミング。今年自分がやってきたことをきちんと目に見える形に仕上げていくことが、とっても大切な1ヶ月になってくるんです。ですのでね、皆さん、ちょっとだけ立ち止まってみてください。
はい。
自分の中でこんな風に問いかけてほしいんですよね。あなたは できること何がありますか、あなたはできないこと苦手なこと何がありますか、こんな風に向き合ってみることなかなかね
ないですね、
ないと思うんですよね。ぜひこの10月は、自分と向き合うための時間っていうのをこうエネルギーをじっくりかけて自分の中にあるプラスとマイナスを見つめていただきたいなと思う1ヶ月です。でここでね、どんな答えが出ても決して否定しないでください。どんな答えが出たとしてもそれは今のあなたにとって必要な答えです。もう答えは結果ではないので、とらわれる必要もありません。自分の中のプラスとマイナスを明確にすることで自分自身に必要な実力というのを養いましょう。実はね、私この10月のタイミングに合わせて、今年の春ごろから企画してきたことを目に見える形で出します。
なんだろう
それは、なんと数秘術のオリジナルカレンダー出します。
カレンダー、
そう、
すごい。
これね、2020年の1年間の流れ、それをね先にお伝えしちゃうカレンダーなんですよ。
すごい、それいいな。
これね、実はこんなもの作ってみたいなって考え始めた時に、その話を聞いてくれた方が、それ作っちゃいなよ、作ろうよってすごく背中を押してくださって動き出した企画なんですね。で数秘術でサイクルは読み解きできるんですけれども、カレンダーを作るってなった時、どんなデザインにしようかなとか、何か絵を入れた方がいいかなとか、本当にできるのか迷いました。でもね、このサイクルの流れを知っているからこそ、私は周りに頼れる方々が本当にたくさんいるので、皆さんに頼りまくって、自分にできることは集中して取り組みました。そしてオリジナルカレンダーが発売できるようになりました。
楽しみ、はい、
ぜひね、こう私だからできたことではないので、やってみたい、でも自分にはできないことがある、苦手なことがある、それを正直に誰かに言えることで自分の流れっていうのをここでつかめるっていう風にもなっていきますので、ぜひ自分の中にあるワクワクした心を大切にしながら、大事な仲間に頼りながら力になってもらってくださいね。2019年10月は自分にできることを集中的にやろう、そんな流れがある社会サイクルの月なので、ぜひ皆さんも自分でやれることをやった上で、自分にできないこと、苦手なことを認めて周りに助けを求めてみてください。さて、さちさんも、これまでに月サイクルセミナー受けてくださったことありますよね。
そうなんです。
実際にセミナー受けた時いかがでしたか？
セミナー受けた時は、私何月だったかなと思ったんですけれど、なんだろう、今まではその、月に、流れがあるって知らなくて。
そうですよね。そうです、そうです、確かにそういうご質問というかお問い合わせも多いです、
占いなんだろうな、こう年間の、流れとかはなんか、占いとかで聞いたりもするんですけど、なんかね、すごい目から鱗でしたね。
そうだったんですね。
はい、
実際に受けた時って、あの1ヶ月間の過ごし方とか何か意識できたことありますか？
確かその、月サイクルのセミナー受けた時に、そのなんか社会的な流れも、あの千尋ちゃんが教えてくださったんですけれど、そのセミナーの中で参加している人たちの一人一人のその月の流れも教えてくださったので、両方意識しながら1ヶ月を過ごせたので、やっぱりなんかそれを知ってるのと知らないのだと、やっぱ全然なんかその起こる出来事の捉え方とかが、
そうですか、
全然今までと違うなって感じました。
よかった、そんな風に使ってもらえてるんだったらすごく嬉しいです。そう、私がね行っている月サイクルセミナーでは、皆さんに言える社会の流れと、あとは皆さんお一人一人誕生日が違うので、個人のサイクルっていうのがね、実はここ大事なんですよね。
そうそう
です
ね。
その個人の波っていうのもお話しさせていただいてます。じゃあそれをさちさんも感じて動いてみてくださったんですね。
そうなんです。
月サイクルセミナーどんな方におすすめしますか？
そうですね、例えば、本当に漠然と、毎日というか毎月こう過ごしてたりする方で、で多分皆さん何か なんだろうな、課題とかがあったりすると、はい、悩んだりすると思うんですよ。
そうですね。
そういう時にその、うん、悩みをどう決断していくかとか解決するかっていうのに、この数秘術がすごい役に立つので、
ありがとうございます、う
ん、ぜひちょっとなんかね、悩みを抱えてる、なんかこうこれどっちにしたらいいかなとか、うんうん、悩んでる人とかがいたら、もうぜひこの月サイクルセミナーをおすすめなので、受けていただきたいなと思います。
ありがとうございます、はい、やっぱりタイミングっていうところですかね、うん、そうそうそう、知らないより知っておく方がいいよねって言ってくださる方、うん、本当に多いです、うん、ありがとうございます、
はい、
でこの後はゲストにお越しいただきましたさちさんの体験談と、はい、あとねちょっと面白いお仕事してるので、はい、そのお仕事についてもお話ししていただきますね、
はい、
お楽しみに、
はい、私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツトークラジオデラックス、第2木曜日絶賛放送中。
エミさん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね、やろうやろう。
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな、
唐沢和道のラジオ始めたんだがマイペースに配信中。
あったあったあった、まずこれ言ってほしくて。
はい、今日は素敵なゲストにお越しいただいております。先ほどからね、弾むようなお声が聞こえていますよね今回のゲストは漫画ブランディングプロデューサーの菅野幸さんです。
はい、はい、
それでは幸さん、改めて自己紹介お願いいたします。
はい、はい、よろしくお願いします。
はい、
はい、漫画ブランディングプロデューサーの菅野幸です。
はい、
漫画ブランディングプロデューサーの仕事とはまた別に、うん、漫画家としても活動してまして、うんうん、それの漫画家のペンネームは新井幸という名前で、
そうでしたね、
はい、やっております、
うん、はい、はい、ありがとうございます。はい、漫画ブランディングプロデューサーということなんですけれど、はい、どんなお仕事をしているのか教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、なかなか聞き慣れない、ね、うん、名前だと思うんですけれども、はい、私は経営者さんとか、はい、個人事業主さん の、うんうん、思いとか、そのね、この今までの、ね、思うストーリーだったりとか、うん、そういうものをインタビューさせていただいて、はい、でそこからその方の思いとかサービス内容を、はい、漫画とかあとはキャラクターとか、うん、ラインスタンプと か、うん、なんかそういうものでそのさらに先のお客様とおつなぎするっていうお手伝いの仕事を、うんうんうん、漫画ブランディングという仕事でやっております。
ありがとうございます。
はい、
実は私もねこの幸さんのブランディングを受講しまして、は
い、ありがとうございます
本当にホームページを作るお手伝いをしていただきました、はい、本当にありがとうございます。
こちらこそ。
すっごい可愛いホームページが、うん、ね、できてて、はい、あれを見てくださった他の方から、はい、よくこれだけのものできたねってお褒めの言葉いただいたりとか、
嬉しいですね。
すごく、はい、やりたいこと伝わってくるよなんて、うん、そんなお褒めの言葉もいただきました。
あ、嬉しいです。
でそれがなぜ伝わりやすかったかっていうと、
はい、
私ね、なんと数秘のせんちゃんっていうとっても可愛いキャラクターをさちさんにね、はい、書いてもらって作ってもらったんですよね、はい、それがラインスタンプにもなってます。
はい、そうなんです、
ね、あれ作るの面白かったですよ ね、
すごい楽しかった
なんとちょっと私に似せて作ってくれてるっていうところと、あとね、数字、実はね、うん、それぞれの数字が色を持っているので、 その色にも一緒にこだわりを持ってくださって、ね、こういうポージング、うんうん、この数字の意味だったらこういうポージングがあるよとか、うん、色も一緒に考えて、うん、さちさんが作ってくれた本当に愛すべきキャラクターになってます、
ありがとうございます。そんな風に言っていただいて、
じゃあさちさん、はい、このブランディングってところなんですけど、
はい、
どんな方に、
はい、
こうどんな風にお役に立てるとかありますか？は
い、そうですね、うん、どんな方って言いますと、うん、そうですね、その今やってるお仕事の内容を、
はい、
例えば社員さんに、
はい、
なんていうのか、社員研修として伝えたい経営者さんだったりとか、うん、社内で、はい、あとはやっぱり自分の、うん、思いだったりとか、その会社の、うん、サービスの内容とかを、うん、ちょっと文章だけじゃ難しくてちょっと伝えづらいなっていう方 に、うん、ちょっとそういうことでお悩みの経営者さんに、
はい、
漫画を使って、うん、分かりやすく、こう親しみやすく、うん、 ね、こう読んでいただけるように、うん、あのなんていうのかな、その経営者さんの代わりに経営者さんが寝てる間にこう、ね、営業活動してくれるようなそんなツールを、ね、お役に立てると思って活動しております。
なるほど、
はい、
確かに目から入ってくる情報ってやっぱり大きいと思うので、うん、文字だけよりも絵であると意外と印象に残りやすいかもしれないですね、
うん、そうですね、
そっか、うん、でも漫画をね描いていらっしゃるってことなんですが、
はい
はい、もう先ほどから朝日さん思いをすごい大事にしている方だなっていうのは伝わってきているんですけど、
はい、
その漫画を通して朝日さんが伝えたいことってありますか？
はい、漫画を通して伝えたいことは、うん、なんだろうな、なんかこう、うん、自分の、うん、あの感じたこととか、
はい、
そういうものを、うん、あのなんていうのかな、もっとこうたくさんの人に知ってもらうというか、分かりやすい言葉で、
うん、
あの知っていただくというか、
うんうんうん、
なんかその漫画って日本の、ね、文化というか、
ね、そうですね、
世界の、ね、誇る漫画の文化だと思うんですけれども、うん、
はい、
なんかそういうご縁つなぎの、うんうん、なんかこう橋渡し的なものに、はい、なったらいいなと思って、あの伝えたいことは多分私が仕事する上でそれぞれ皆さん伝えたいことがそれぞれだと思うので、うんうん、それをこうスッと伝えられるように私がそれをできればなと思いながら、そういう思いで、はい、やってます。
さしさんの漫画も何回か読んだことあるんですけど、
はい、ありがとうございます。
分かりやすい表現って書いてあるんですけど、
はい、
なんかこの言葉すごいなって、ちょっとね、こうあ、そういう表現の仕方なんだって、
はい、
ちょっとグッとくるようなセリフもあったりして、
ありがとうございます。
私結構そういうところでね、
うん、
いいなってすごく思います、
はい。ありがとうございます。
あとね、絵がね、綺麗。
もうありがとうございます。綺麗いただいて、
見やすい絵っていうのもありますし、綺麗って思いました。
ありがとうございます。
ぜひね、
た
しさんの漫画、はい、みんなにも読んでもらいたいなって、
そうなんです。
思います。
はい。
そんな幸さんになんですが、
はい、
私のね、数秘術の個別セッションを過去に受けてくださっているので、
はい、
ちょっとその時のこともお話ししていただきたいなと思います。
はい、
数秘術ってもともと知ってましたか？
はい、そうなんです。もともと多分どなたかから聞いて、
はいはい、
でなんかネットで調べて、自分で自分は何の数字だろうっていうのを、
うんうんうん、
なんか計算でね出せるサイトとかがあったので、
はい、
なんとなくは知っていました、
うんうん、そうだったんですね、
はい、
でも私と会ってセッションをこう受けてみようかなって思った理由って何かあったんですか？
いや、ちひろちゃんとお会いしたのが、うんうん、とあるあの共通の知り合いの方のセミナーで、
そうでしたね。
なんか噂は聞いていて、うん、
あ
の堀内千尋さんって方が数秘 の仕事されてるっていうので、うん、
ええ、
お会いしてみたいなと思ったら、うん、その、ね、セミナーにいらしたので、うん、この方が千尋さんと思ってで、私あの千尋ちゃんの目がすごく素敵で、
う
ん、キラキラしてて、私すごい確信に満ち溢れてる、
はい、
力強い瞳だったので、
あ、
私は千尋ちゃんにあの自分の数字を見ていただきたいってすごくその時思ったので、
う
ん、
嬉しい。
それで個人セッションをお願いしました。
そうだったんですね、
はい、
まあ目力は強いってよく言われます
そうそうそうそう、
よく言われますけど、
はい、
そうだったんですね、ありがとうございます、
はい、
じゃあ実際にセッション受けてみていかがでしたか？
はい、いやー、なんか、うん、あ、私あ、なんか変だと思ってたんですけど自分のことは。
え、そうなんですか？
そうなんです。だけど、
うんうん、
数字を見ていただいて、
うんうん、
あ、私このままでいいんだってすごく思いました、
はい
はい、
あ、そうだったんですね。
はい、
でも確かにセッションをさせていただいてるさちさんが、
はい、
なんかちょっとキョトンってするような感じのえ、いいんだみたいな、そんななんか言葉言ってたのをなんか思い出しました。そうでしたね、
はい、
あ、そうか、
はい、
そういう気持ちだったんですね。
そうなんです。
実際にその政治を、うん、セッションを受けて、
はい、
数字に興味を持ってくださって、うん、
はい、
その後ね、そう、はい、雑誌さん数秘術のこの数字の意味も学びたいっていうことで、はい、講座もね、
そうなんです、
受けてくださったんですよね。
うん、そうなんです、
ね、学んでみて実際にどうでした？はい、数字の意味って
学んでみて、うん、あ、すごい奥が深いなと思って、
ね、結構面白いですよね。
めちゃくちゃ面白くて、うん、で本当そのね、さっき千尋ちゃんが言ってた純子の数字の、うんうんうん、 個性がみんな全然違ってて、
そう
めちゃくちゃ面白いなって思いました。
たった10種類しかないのにねって思いますよね、
はい、
ありがとうございます、
はい、
じゃあちょっとそんな数字の意味も学んでくださったさちさんなんですけど、はい、その後ね、はい、どんなところで数字使ってたりとかあったら教えてもらいたいなと思うんですけど、はい、いかがですか？
そうですね、まずは私、うん、身の回りの人の数字を自分で読み解いて、うんうん、
見てみました。
はい、片っ端家族、とりあえず家族から
いかがでしたその時？
すごい面白かったです。だからそうなのかっていうのがすごい分かって、
うんうん、
でね、なんかこうその関係図みたいなのも教えてもらったので、うん、
はい、
はいはい、それも、うんうん、なるほどね、こうだから、
うん、
こういうところにちょっと気をつければいいかなっていうのが分かったりとか、
うんうん、
なんかこう人付き合いが、はい、なんかすごくこの数字が分かることで、
はい、
すごく楽になったなって、
あ、嬉しい、
思いました。
そう、その数字でね、うん、意味があるっていうところだけでお話はしてるんですけれどね、意外と人間関係を紐解く、はい、一つのツールになったりするんですよね。
そうなんです。
優しさんのところにはそういうふうに人間関係のところでもまず見れたりしたんですね、はいはい、
そうですね、
ありがとうございます。あとはどんなところで使ったりとかありますか？
は
い、
あとは実は私 それで数秘の講座を学んで、
うん、
すごい数秘に興味が出て、
そう、ありがとうございます。
ちょうどその時に私、うん、漫画の連載がスタートするかしないかの時だったんですけれど、
そうでしたね、
はい、
それもあってセッションを受けてくださったんですもんね。
そんなタイミング で、
うん、
で私そのそうだ、数秘術の漫画って書いたら面白いんじゃないかなと思って、
う
ん
う
ん、
そうでした。
それでちゃんと、
うん、
数秘のことを、
うん
ね、私の勝手な解釈で書いてしまうんじゃなくて、
はい、
正しいというか、うん、千尋ちゃんから教えていただいた、
はい、
数秘 の、ね、このいろんなことをね、ちょっとこう見ていただきながら漫画を描きたいなと思って、
はい、
その編集部にも企画書を出して、
うん、
プレゼンをして、そしたら、うん、あ、じゃあ面白そうだからやろうって話になって、
そう企画書も出してやってくださってたんですね。
千尋、はい、ちゃんに実はね毎月今監修に、ね、
う
ん、
そう
入っていただいて、
はい、入らせていただいてます。
はい、
ちょっとね面白い数秘術っていうのを題材にした漫画なんですよね。
そうなんです。
ちょっとどんな内容か、
はい、
ちょっとかじっと教えてもらってもいいですか？
はい、そうなんです。はい、主人公が、
はい、
カメラマンのアシスタントをしてる、
そうです、ね
ね、女の子なんですけれども、
可愛、うん、い子なんですよね。
ありがとうございます、ね、ちょっとなんかちょっと恋愛に奥手 で、
うん、
で仕事もすごい楽しくやってるんだけれども、
うん、
なんかちょっと、ね、このままでいいのかなって思った時にちょっとしたアクシデントがあって、
うん、はい、
でそこから、うん、実はなんか目が覚めた時に、
うん、
目が覚めたって言っちゃったそう、なんかちょっとトラブルの後に数字が見えるようになったっていう話で、
うんうん
う
ん、
ちょっと現実の話なんですけど、ちょっとファンタジーっぽい話 で、
うん、
でそこでその、ね、頭の上にその人の数字が見えるっていう、う
んうん、
はい、はい、お話なので、
はい、
ね、ぜひね、数字に興味がある方に読んでいただけたらなと思って、
はい、そうですね、
はい、
この10種類の数字にどんな意味があるかっていうのを、
う
ん、キャラクターに変えてお伝えしてるので
そうそうそう
これね、私の周りでもお話しして、うん、この漫画読んでほしいですって言ったら、
はい、
読んだ方が結構面白いねって、
はい、
言ってくださる方が多くて、次が楽しみってなったり、 あと、
はい、
自分の数字のキャラクターがどう動くのか楽
しみ
って、
ね、そうね、ね、
そんな風に言ってくださる方も多くて、
うんうん、
私もすっごい嬉しいです。
はい、
うん、ね、このねキャラクターの一人一人にもね、さしさんの思いが入ってるんですよ ね、
ね、そうそうそう、一人一人に、ね、
特に主人公ですか？
はい、そうです、主人公、実は主人公が持ってる数字が私と同じ数字にしたので、はい、
そうですよね、
そうなんです、ちょっとね不思議ちゃうというか、うんうん、
いいですよ言っても、
ね、あ、本当ですか、私33もっていう数字を千尋ちゃんから教えていただいて、はい、ちょっとね、なんだっけ、宇宙規模の
返
事、
はい実はね、0から9という10種類の数字なんですけれど、うん、
はい、
数秘術の中には特別な数字というのが3つあります、
うんうん、はい、
そのうちの1つが33なんですよね、
はい、そうなんです。
これね、なぜ特別かっていうと、はい、実は33という数字を持っている方は、うん、 もしかしたらお誕生日当てはまる方がいるかも、うん、1999年12月20日を最後に30年間出てこない数字なんです、
うん、はあ、じゃあ今
も、ね、出てこないんですよ。
そうなんだ、
すっごい珍しい数字で、今後2029年の9月に1回33っていう日が出てくるんですよ、うんうんうん、でその後、うん、9年に1回しか出てこない
んです。また出ないんだ。
そう
なんだ。
だから本当に特別というか、うん、他にはないっていう、うん、そんな数字を ね、サチさん持ってて、キャラクターに、はい、命をこう吹き込んでるんですよね。
そうなんです、はい、
なんかそれぐらいちょっと特別な数字を持っている女の子が主役で、見る他の数字の人っていう観点がすごく面白い漫画になってるんですよね、
はいはい、
もうね監修させていただいてる中で、
はい、
私も、はい、もうねごめんなさい、うん、いっぱい感動するしいっぱいワクワクするし
嬉しい、
本当に楽しみで楽しみでっていうのがあって、うん、
はい、
本当にこんな風に関わらせていただいて感謝してます。
本当に私の方こそすごく丁寧に、
あの、いえいえ、
ね、監修なのにあの感想になってた
ちょっとあまりにも面白くてもうここのこのセリフがいいとかねなんかもう監修の域を超えちゃってもう、ね、お話ししちゃったりしてます、
嬉しいです。
いえいえ、楽しみですね今後も、
これからもね、ちひろちゃんに監修していただいて、
はい、
書いていきたいと思ってます、
はい、ありがとうございます。
はい、
いや、そんな幸さん、ね、個別セッションを受けてくださって、
はいはい、
今度どんな方にセッションを受けたらいいとかおすすめできますか？
はい、あ、なんだろうな、ね、なんかこう、うん、自分がどういう人なのか知りたい人、なかなか自分って自分のこと分かってるようで、はい、自分のことって客観視するの難しいと思うので、
そうかも、
はい、その数字を見てもらうことで、
はい、
自分ってこうなんだっていうのを改めて確認できると思うので、
は
あ、ぜひあのなんかちょっと迷ってる人とか、うんうん、自分ってどうなのかなっていうのを確認したい方、
うん、
ぜひ個別セッションの千尋ちゃんの受けてもらいたいなと思います。
ありがとうございます、
はい、
興味のある方ぜひお問い合わせください。
はい、
皆さんこんにちは、吉田絵里です。吉田絵里のエリマルシュラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん、ぜひチェックしてね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
エンディングになりました。あっという間の時間、
早かった
今回第4回目は漫画ブランディングプロデューサーの菅野さしさんをお迎えして面白い数字の世界をお届けいたしました。実際にね、数秘術の個別セッションや講座を受けられたさしさんの話は皆様いかがでしたでしょうか。さしさん、今日本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
漫画ブランディングプロデューサーであるさしさんの話を聞きたいとか、あとは何かあったらお知らせいただきたいなと思うんですけれども、
はい、ありがとうございます。
教えていただいていいですか？
はい、で今ちょっと話しさせていただいた、はい、千尋ちゃんに監修していただいている漫画が、タイトルが、
はい、
ナンバーっていうタイトルで、うんうん、運命の取説っていうサブタイトルなんですけど、
はい、
新井幸っていう新しいニードのいて、
はい、
カタカナの幸で検索していただくと、
はい、
今はめちゃコミックさんで独占先行配信をしていて、
うんうん、そうですね、
はい、あとはいろんなサイトさんで配信しているので、
はい、
ぜひその新井幸という名前で検索をしてください、
うん、はい、ありがとうございます、
はい、
あとはね、幸さんへ個人的にちょっと相談してみたいことがあるなっていう方は、
はい、
私のラジオの番組のこうページのところに幸さんのプロフィールがありますので、
はい、
ぜひそちらにお問い合わせリンクありますからご活用ください、
はい、お願いします。
そしてね、実は幸さんもラジオ配信してるんですよね。
あ、そうなんです、あのね、ここのアートヒルズさんで、
はい、
私もネットラジオで漫画家菅野幸の、じゃあの人生天ありという番組やっておりますので、ぜひ皆さん聞いてください。
こちらもね結構面白いですよ ね、
ね、
なんかみんなの、うん、私もあるかもその点、
うんうんうん、
当てはまるぐらいこう納得できるというか、はい、共感できる内容になってますので、ぜひ皆さんお聞きください、
はい、
そして私からもお知らせがあります。 毎月行っている月サイクルセミナー、今月末にも開きます。10月末に開くのは、11月がどんな流れの1ヶ月なのかお伝えする内容なんですけれども、10月23日の水曜日、そして25日の金曜日、それぞれ11時から2時間、吉祥寺にて行います。ご興味のある方はぜひ私のホームページから詳細をご覧ください。そして先ほどお話ししていた数秘術の開運カレンダー、こちらもねホームページに載ってますので、
見なきゃ
あのね開運カレンダーは先に2020年の流れを知った上で、自分の1年間の計画が立てられるっていうものになっているので、ちょっとスケジュール管理にも役立てると思うんですよ。ぜひあのお問い合わせいただきたいなって思いました。
はい。
でそのお問い合わせの中でネットラジオ聞きましたよなんてコメントいただけると嬉しいです。数字を味方に、数秘術コンサルタント堀内千尋の面白い数字の世界、皆さんいかがでしたでしょうか。タチさんとねこんな風にお話ができて、こんな風に数秘術のこう世界が広がるっていうのをまた一緒に共感する空間を味わえて、本当に嬉しく思います。
私もありがとうございます。
ありがとうございます。まだまだ数字のこと、このラジオの中だけではわからないと思いますので、ぜひたくさんのお問い合わせお待ちしております、そして月サイクルセミナーっていうのもね受けてみたら、11月また2020年の流れ知れちゃいますので、ぜひお越しください。
はい。
第4回目もねお聞きくださいましてありがとうございました。次回もまた素敵なゲストをお出迎えしてお届けしていきますので、お楽しみに。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りいたしました。タチさんありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さんまた次回。